恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちは同じ天と地とその中の一切のものをお作りになった神様を天のお父様と呼ぶ家族です。ですから私たちは互いに同じ父なる神様のもとで兄弟姉妹なわけです。初めて教会にこう行った時、みんなが互いに誰々兄弟、何々姉妹と呼び合っているのを見て、ああ、変な世界に飛び込んだな。ここはみんな親戚同士なのかとですね、不思議な思いがしましたけど、ね、自分がよそ者のようなそんな思いをしたことを忘れもしないのですが、しかしすぐに慣れてきてまた合点が行きまして、ああ、同じ父なる神様の子供たち、だから兄弟姉妹なんだ。今では神様にある兄弟姉妹の存在、それはなんと素晴らしく大きな力であるかと思わされています。肉の兄弟同士であっても、肉の家族であっても、数日間会わないでいるとこう懐かしく覚える、いやせいせいするという人が何人かいるかもしれませんけど、私たち一緒にある兄弟姉妹、この教会のこう家族は、多くの者たちが一週間に一回日曜日のこの午前中にしか集まらない。ですから日曜日の朝だけ一週間ぶりで顔を合わせるわけです。ですから私たちはもっとこう、はあ、懐かしい、会って嬉しいっていうそういう思いを持って、心からの挨拶、声を掛け合うことをしたいものです。パウロもローマ書の13章の12節で、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいとあります。まあ文化的な背景が違いますので、ああ聖書に書いてあるから全部そのようにしなくちゃって言うんで、今日から聖なる口づけをしようなんてどうぞしないように、アメリカの教会なんかを行くとよくですね、口づけではないんですけども、ハグって言ってですね、こう抱きかかえてくれますですね。とてもいいものです。時に本当に大きなおばちゃんにギャッと抱きしめられて悲鳴を上げるようなこともありますけれども、今日大事礼拝終わって、ほんの先ほど坂井先生ご夫妻と島崎兄弟姉妹がアメリカ、カナダの旅行にたった今出発をされました。大事礼拝で島崎兄弟姉妹に、どうもアメリカでクリスチャンの兄弟姉妹にたくさんハグされてくるようにとですね、お勧めしたんですけれどもですね、本当にクリスチャンの主にある兄弟姉妹としての挨拶っていうのはとても大切です。ね、さて、ヤコブお父さんは一週間ぶりどころではない、二十数年ぶりで死んでいると思っていた愛する息子、ヨセフとの感激の再会を果たします。今日読んでいただいた47章のちょっと上、46章、その上の段、46章の29節からお読みします。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今、私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。ヨセフっていう人物はよく泣きますね。これまでも何度か、ヨセフが泣きを見せられました。今日もう一回、今度はお父さんとの感激の再会の場面で泣き続けるのです。泣けるということはとても素晴らしいことです。感性の豊かさを表すんですね。よく泣く人を感情的だと言って責めないで、かえって泣けない自分を悲しんだ方がいいかもしれません。今朝も初めて礼拝にいらっしゃった方が本当に涙でくしゃくしゃになりながら帰っていかれました。本当に神様の前でこう自分の思いを全部開けて神様の恵みに泣けるっていうのは本当に素敵なことです。それに対してお父さんのヤコブも、もう今私は死んでもよい、 この目であなたが生きているのを見たからにはと喜びます。その後でヨセフはエジプトの王様ファラオのことですが、ファラオにまず兄弟たちを引き合わせます。5人の兄弟を連れて紹介をします。その後で今度はお父さんのヤコブを連れてパロ王様の前に紹介するために登っていきます。当時世界最強の国エジプト、その王様パロ、ファラオ、王宮の輝かしい王座に玉座についた権力者です。そこへヨセフはお父さんのヤコブを連れて行ったわけです。ヤコブはこの時すでに130歳年老いてよぼよぼ、人前に出すのが恥ずかしいほど、できれば人目につかないところに置いておきたいと思うほどみすぼらしい姿になったヤコブ、老衰してあの若き日ミツカイとの組打ち以来足を引きずりながらやっと歩いて、そして飢饉のために食料を求めてエジプトに避難をしてきた難民の一人です。なんていう対象でしょう。一方は世界最強の国の王様、一方は一人の貧しいよぼよぼの老人。ところがここで思いもかけない出来事が起こります。7節もう一度読んでいます。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。私たちが使っている新改訳聖書はここで挨拶したと訳しましたが、よくご覧ください。その挨拶のところに米印星印がついていて、断崖を見よということですが、断崖の7節を見るとあるいは祝福したと書いてあります。口語訳の聖書でもここは祝福したと訳しましたし、新共同訳聖書ではヤコブはファラオに祝福の言葉を述べたとなっていますし、文語訳の聖書でもヤコブ、ファラオを祝すと訳しました。私もここは挨拶したよりも祝福したの方がずっと意味が深まってくるし正しいのではないかと思うのですが、王座に座している王様、貧しい難民の老人、どちらがどちらを祝福する方がふさわしいでしょうか。王様がその貧しいみすぼらしい背中の曲がった老人を祝福する方がどうもその場面ではふさわしいように思うのです。主法のアウトラインの3番のところにヘブル書の7章7節の御言葉を書き出しておきました。ヘブル7の7にこうあります。言うまでもなく下位のものが上位のものから祝福されるのです。メルキゼデクについての箇所でこういう御言葉があるのです。下位のものが上位のものから祝福されるのです。パロとヤコブ、どちらが上位のものでしょうか。パロの方ではないのでしょうか。ところが聖書は違うというのです。このような権力、財力、名誉、パロははるかにヤコブを超えています。しかしヤコブはそれ以上の何かを持っていたのです。ヤコブがパロを祝福するのです。パロ様も思わずヤコブの祝福に頭を垂れさせられるほどの何かをヤコブは持っていた。なぜこの貧しいヤコブはしかし祝福を与えることのできるものになっているのでしょう。他の人に祝福を与えることのできる権威、威厳をこのヤコブは備えていたのです。その威厳は一体どこから来るのでしょう。三つのポイントで、第一番目にそれは神の言葉を持っていることから来る権威です。ヤコブは何度か神様からその名を呼ばれました。そして語りかけられています。先週ご一緒に見たところでも、46章の2節、神は 夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。何度か、ヤコブは神様からその名を持って呼ばれているのです。旧約聖書のイザヤ書のお開きにならなくても結構ですが、一節にこうあります。だが今、ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私はあなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。聖書は、ヤコブだけではない。聖書を開くあなたに向かって、神様は個人的にあなたの名を呼んでおられるというのです。神様は天の高いところから、一杯人からげに、皆さん、地球上の皆さんではなくして、神様はお一人お一人の名を持って呼ばれるお方だというのです。ある少年がその話を聞いて、びっくりして、その先生に聞いたそうです。僕の名前もか？そうなんです。本当に神様は、僕の名前も、あなたの名前も、呼んでおられる。神様はアブラハムの名を呼び、イサクの名を呼び、ヤコブの名を呼び、今まで会ったこともないはずだったあの主税人ザーカイに向かって、ザーカイ、ザーカイと名前を持って呼びかけ、そして、あなたの名を今も呼んでおられる。どうぞそのことに対して私たちは本当に子供のように素直に、神様は私の名を個人的に呼んでおられる、名を呼んでいるっていうことはあなたを知ってる、あなたのすべてを、名前だけ知ってるっていうのではなくて、あなたのすべてをご存知だということなのですが、どうぞ素直に、そのことを本当に嬉しいこととして受け止めていただきたいのです。ひねくれてしまって、どうせ神様は私のことなんか知らない、私のことなんか呼んでない、私だけは例外だろう。どうぞひねくれないように、ひねくれると聖書は恐ろしい言葉があります。神は、ひねくれた者にはひねくれた者になる。あなたが神様にひねくれてしまうと、神様もひねくれた関係にあなたとの間になってしまう。子供のように素直に、聖書にそうあれば、あ、これは私のことなんだ。と、本当に自分に結びつける。それが信仰なんです。信仰っていうのは神の言葉と自分自身と結びつけること、それが信仰です。信仰がないとはひねくれて、これは私のことじゃない、関係がない、と、これは不信仰なわけです。神様に呼ばれ、神様の言葉を持っている、神様の言葉を知っている、神の言葉に生かされている、これは本当に素晴らしい宝であり、ヤコブに威厳をつけた。ヤコブに、そんな姿でありながら、当時の最大の王に向かって祝福をするほどの威厳を与えたことなのです。教会に小さな子供たちが大勢集まって、例えば水曜日の夜の祈祷会には並行してカビーズというですね、アワナクラブの小学校に上がる前の子供たちの小さなクラスが開かれています。バラの下で一生懸命御言葉を覚えているその姿は素敵です。土曜日の午後2時半からは、スパークスクラブといって、小学校1、2年生のアワナクラブが開かれて、小さな子供たちが一生懸命御言葉を覚えています。金曜日の夜には小学校の上級生が集まって、御言葉を一生懸命暗唱しているのです。そういった姿ってのは本当に素敵だなと思います。御言葉を一生懸命小さなうちから覚えて、学んでいく。これは、何者にも変えがたい宝なのです。大人の私たちも本当に負けないで、神の言葉を握っているということがあなたに威厳をつけるのです。あなたを他の人と違う存在にしていくのです。第2番目の、ヤコブがファローを祝福することのできるものになった理由は、神が共におられるということから来る威厳です。ヤコブは、パロから聞かれます。あなたの年はいくつになりますか？9節。ヤコブはパロに答えた。私の辿った年月は130年です。 私の弱いの年月はわずかで、不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。皆さん、ヤコブはここでパロに言うんです。私のたどった年月は130年。まあ、なんという長生きかと思います。しかし彼は、わずかですというのです。確かに、ヤコブからすれば、おじいちゃん、祖父、アブラハムは175歳まで生きましたし、お父さん、イサクは180歳まで生きました。今彼は130歳でもヨボヨボの状態なもんですから、本当に短いというのです。実際はその後さらに17年生きまして、147歳で天に召されるのですが、しかし、ヤコブはここでパロに言うのです。私の辿った年月は130年で、不幸せで、王様の前で、ヤコブは自分の人生を振り返って、私の辿った130年の人生、それは不幸せでした。と、正直に心の内を王様に見せるのです。確かに、ヤコブの人生を振り返ると、不幸せの連続でした。お兄さんエソーとの確執で、憎しみを買い、殺意を受けて逃げ出します。愛するお母さんリベカとの別れがあります。おじさんのラバンの家に行ってそこに身を寄せるのですが、そこで騙されて、結婚のことでも騙されたり、悲しい本当に辛い経験をします。たくさんの子供たちが与えられるんですけども、子供たちからまた痛めつけられるのです。騙されたり、本当に泣かされる連続でした。ヤコブの人生、それは本当に平和な日がなかったのではないかと思うぐらい様々な辛い経験の連続でした。先日ある方が、生きるってことは辛いことやね。本当にですね、生きるっていうことは確かに辛いことの連続です。しかし皆さん、ヤコブがパロ王様に正直に言った、私の辿った年月は不幸せで、というこの言葉は、ヤコブの生涯のコインで言えば片面一面であることをぜひ覚えてほしいのです。それが全てでないのです。もう一つの面があるのです。ヤコブの生涯のもう一面は、実はヤコブが死を目の前にして、祈りの中で告白した、もう一面です。次のページ開けてみましょう。48章、15節です。48章の15節で、それからヨセフを祝福していった。私の先祖、アブラハムとイサクが、その御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神。ヤコブはパロの前で自分の人生はわずかで不幸せでと述べながら、そう述べながらもこの不幸せなヤコブがパロ王様を祝福しているんです。そんなに不幸せだったら少しばかりパロ王様の耳の赤でも煎じて飲んだ方がいいんじゃないかと思うんです。しかし一面は不幸せで、と言いつつ、ハロー様を祝福することのできる何かをヤコブは持っていた。すなわち、ヤコブの生涯のもう一方。彼の生涯は一方から見れば不幸を絵に描いたような、そんなものかもしれません。しかし、だからこそ、羊飼いなる主が共に、私と共に歩んでくださった。そのことを彼は、一面で不幸せでと言いながら、しかしこの不幸せな私に羊飼いがずっと寄り添ってくださったということを喜び、誇っているのです。私たちはみんな、羊だと聖書を教えます。弱くて、愚かで、迷いやすく方向音痴で、敵に対して無防備で、羊飼いがいなかったら、生きていけない。野生のヤギというのはいても、野生の羊というのはありえないのです。羊は野生では生きていけないのです。私は子供の頃家に、田舎の家にヤギが飼ってありまして、ヤギの乳で育ったみたいな感じがするんですけど、ヤギがどんなに ね、強くてどんなに賢い動物かよく知っています。しかし羊はヤギと似ているようで全然違うのです。自分がまさに羊で弱くて不幸せで本当に頼りない、そんな羊なのだと知る人は幸いです。そんな人にこそ主は羊飼いとしていつも共にいて守り支え養い導いてくださるのです。俺は羊飼いなんかいらない、人生一匹狼でやっていく、行けると強がることはないのです。本当に自分が弱い迷った羊であることを告白し、一面で私は本当に不幸せですと告白しながら、しかしだからこそ私には羊飼いが共にいるのですというコインの一面をしっかり覚えていたいのです。パウロも神様にあって生きる人生のこの二面性を聖書の中でよく語ります。ちょっと開いてみます。コリント人への第二の手紙6章、第二コリントの6章8節からちょっと読んでみます。第二コリント8章、6章の8節、新約聖書の321ページですが、また褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。そうなんです。クリスチャンとして私たちが神にあって生きようとするとき、人は様々にあなたを評価するでしょう。ある人は褒めたり、ある人はそしったり、ある人は悪評をあなたにぶつけたり、ある人は好評をしてくれたり、またある人は、あいつは人を騙す者のようだと責められながら、しかしいつも真実。クリスチャンなんて、この世の中でなくてもいてもいなくても関係ない、知られない存在のように見えても、いや、クリスチャンの存在はよく知られて大きなものであり、死にそうでも身を生きており、罰せられているようでも殺される。悲しんでいるようでも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。最近はずっとあちらこちらの集会でマザーテレサの話をさせていただいてますけど、何も持たないあのマザーテレサが、あの追いさらばれた力、あのお姿で、しかしなんと世界を動かしているわけです。それはなんという大きな存在かという思うのです。目に見えるところと、しかし目に見えない部分で、こんなにも違うわけです。二番目の力は、神が共におられることから来る権威。最後第三番目に、ヤコブが持っていたその祝福の源は何か。神様に取り扱われることから来る威厳権威です。ヤコブ、その名前の意味は、押しのける者。まさにその名前のように人を押しのけしながら、が、むき出しの男でした。しかし、そんな、ヤコブが神様に選ばれ、愛され、神様の御手の中で取り扱いを受けながら、ちょうど陶器師の手の中で粘土がこねられるように、また熱い炉の中で燃やされるように、ヤコブは神様の御手の中で神の器として整えられていったのです。そして神の器にふさわしく練られた品性の人へと変えられていったのです。130歳のヤコブは、たとえ腰は曲がり、足を引きずり、ボロをまとっていても、内側から輝き出す品性が、パロ王様をして、頭を垂れさせるほどの魅力を醸し出させていたのです。時にそのような品性の輝きが見られる老人に会うことがあります。うわぁ、素敵なおじいちゃんだな、素敵なおばあちゃんだな。こんな風に老えるんだったら、年老いてこんな風になれるんだったら、年老いるっていうことも素敵なことだなぁとつくづくうっとりするような老人に出会うことがあります。しかし、一言ではなくして、神様はあなたをも、 私たちをもその御手の中で練り形作り、神の器として仕上げてくださる。しかしヤコブがそのようになりうるには長い時間が必要でした。一瞬にしてイエス様を信じますと言った一瞬にして、そんな品性が与えられるんだったら感謝なんですけど、残念ながら神様の方法は時間という炉の中で私たちを練るのです。私の最も尊敬する牧師、説教者、目標にしている一人はスポルジョンです。今から100年以上昔のイギリスの牧師です。18歳で牧師になりました。20歳代で80人ほどの教会の牧師に招かれます。そしてその説教のあまりの素晴らしさに人々が引き寄せられて、すぐにその教会は80人から1500人の教会を、席を設けた教会になりました。そして時を置かずしてその教会はさらに6000人収容のメトロポリタンタバナクルという大教会に変えられていったのです。多くの人たちが遠くから近くから馬車に乗って駆けつけてくる満席の30歳代前で6000人の教会の牧師として、このスポルジョンは100年以上前の牧師ですけれども、その説教は未だに世界中に影響を与え続け、未だに私の愛読書の一つはこのスポルジョンの説教なのです。当時も説教界のプリンスと呼ばれる人物でした。しかしながらです、彼の品性は彼の説教ほどには急成長しなかったんです。わかります？説教は若さにもかかわらず本当にすごい説教、今読んでもすごい才能だなぁ、なんという説教だろうとうならされるのですが、これが10代20代の説教かと思うのですが、しかし品性というのは説教のように急スピードで成長しなかったんです。彼には多くのファンがいました。しかしまた多くの敵がいたのです。彼を批判し非難する人々が彼には多くいました。まあ、もちろん彼の教会が急成長していくために大部分は妬みとやっかみからだったのですが、しかしながら彼はですね、信仰の人でありながらそのような人の批判非難にとても弱かったんです。サシモのスポルジョンも気力を失いめいってきました。めいってしまったスポルジョンを見た奥さん、なんとか夫を立ち直らせ、力強い姿で彼を再び講壇に立たせるその力になろうと決意しました。何をしたか、スポルジョンの奥さんは大きな紙を持ってきて、そこにマタイによる福音書の5章10節から12節の御言葉を大きな字で美しい字で書いたのです。マタイによる福音書の5章の10節から、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。この御言葉を大きな字で書いて、そしてその紙をスポルジョンが寝るそのベッドの真上のスポルジョンの顔の真上に貼り付けたのです。彼は巨体の人物でした。巨体をベッドで休めるスポルジョンの目の前に毎朝毎晩この御言葉が飛び込んできたのです。スポルジョンにとってこの御言葉はどうだったでしょうか。この御言葉、自己憐憫、自分を本当にかわいそう、自分は惨めなものだと被害者のように思わせる、そういう自己憐憫に陥りがちな彼をこの御言葉が救い出したのです。私たちは神様の御手によって、神様の御言葉によって取り扱われながら、キリストに似た品性へと変えられ、祝福をもたらすものへと変えられていくのです。このようにヤコブは祝福を与える人になりました。 創世記12章の2節で神様がアブラハムを召した時、あなたの名は祝福となる。あなたは祝福のもとい土台となる。まさに、アブラハム、イサク、ヤコブと続く神様の選びの流れは、祝福のもといとして彼らを用いていったのです。そして、その祝福のもとい、それはまたあなたへの言葉でもあるのです。あなたも、私たち一人一人も、祝福のもとい、土台となるべく救われ、愛され、用いられているのです。ペテロ第一の手紙、もう一箇所開いてみましょう。ずっと Y の方、ペテロ第一の手紙の3章、8節から。ペテロ第一の手紙、3章の8節、9節。最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く、謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。神様から、私たちは祝福を受け継ぐために召された。すなわち神様があなたに私にくださったプレゼント、宝物、それは祝福なのだというのです。ですから、あなたが持っているものは祝福しかないのです。侮辱されたら、2倍にして侮辱し返すんではなくして、侮辱されたら、その侮辱へのお返しは祝福でお返ししなさいというのです。呪ったり裁いたり中傷したり、争いを引き起こさないで、侮辱されたら祝福を持って返しなさい。先日も私は、今までそんなこと言われたことがないこと、ないほどの侮辱の言葉をぶつけられて、本当にですね、何という言葉をいただいたんだろうとですね、あまりの言葉にしばらく落ち込んでしまいましたけど、今振り返ると、本当にその方に頭を垂れて、本当にありがとう、本当に感謝しますと言いたいほどの思いがするのです。でも、侮辱に対して祝福を持って答えていく、そんな私たち器に変えられていただきたいものです。アメリカの方々とこうお別れするとき、クリスチャンたちは決まったようにですね、さよならの挨拶に God bless you という言葉を使います。God bless you。よく使います。もう普通に使うわけです。直訳すれば、神があなたを祝福されますように。神様の祝福を別れ際に与えるわけです。また、簡単には goodbye というでしょう。goodbye。これも神様の祝福を祈る言葉なわけです。God be with you。神があなたと一緒にいますように祝福の言葉です。しかし、これが単なる形式的な祝福ではなくして、本当にあなたの存在が、あなたの言葉が、あなたの立ち居振る舞いが、あなたの周りに祝福をもたらすもの。本当に神様はあなたを、まさに祝福を与えるために選ばれたのです。その鍵になるのはもう一回三つでした。神の言葉を握っているということです。神によって名前を呼ばれた存在であるという、この確信があなたを祝福の人に変えます。神が弱い、愚かな迷った羊であるあなたは私のそばにいつもいてくださる。神が共におられる、これがあなたを祝福の人に変えるのです。そして、土の器に過ぎない、しかし、神の御手の中で、神様の陶器師の手の中で、あなたは、キリストの姿に変えられている、その品性が人々に祝福をもたらせるのです。この驚くべき豊かさの中で、私たちもさらに祝福の器とさせていただきましょう。ご一緒に、このアウトラインの一番下に書きましたエレミア9章の御言葉を読んで終わりましょう。エレミア9章23、24の御言葉です。ご一緒に声を揃えて、はい。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。はい。本当に主を知っている、主に知られている、この誇りに胸張って生きる存在となっていきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。